イエス・キリストの皆を心から賛美いたします。いつも私たちのために鳥なしのお祈りをありがとうございます。春ともおかげさまで、とても元気にしております。今は靴を履いて歩き回って走り回って、元気にしております。数値もとってもよく、薬も減ってきてですね、明日明後日と定期の東京の生育に来るんですけども、火曜日に一緒に金沢にまた元気で帰れることを心から感謝します。皆さんの祈りに感謝します。金沢グレースチャペルのためにも、富山恵み教会のためにも取りなして祈っていてくださることを心から感謝します。8月29日の先週の礼拝において、新しい方々が4人来て1人決心者が与えられて、そして求道中であった、妻の実のおじであり86歳の長男ですね、彼女の母の長男ですから、もう8畳一間の一面の壁に2軒ぐらいあるような、普通仏壇というのは半軒ぐらいですけれども、大きくても半軒ですけど、2軒ぐらいある、仏壇がある、そういう家の長男であって、墓も先祖代であってということで、妻の母親を学生時代に教会に導いたのはその長男なんです。先に母が救われて、妹が救われて、自分も信仰を持ちたかったけれども長男だからということで、70年近くブランコを持っていて、富山の恵み教会が立って、そこに1年近く導かれて求道して、洗礼を言って、もう信じたらって言ったら引いちゃって、2、3ヶ月来なかったんです。でもこの間、今度来たら洗礼よって言ってたら、やっぱり電話かけて誘ったら、特別な宣教礼拝であったけれども、電話をかけたら、むなしいやっちゃー、まみこちゃんって言ってですね、じゃあおいでって言って来て、そして決心、一大決心して、もうそんな、仏壇のことも、お墓のことも、全部イエス様に心に来ていただいたら救い主ですから、全部後のことは解決できるから、とにかく救い主を受け入れて洗礼を受けようって言ったら、受けるって言ってですね、そして救われました。主に栄光を返します。皆さんに本当に祈っていただいて心から感謝します。ともどもに同じ神の国を生きて いることができることを心から感謝したいと思います。早速御言葉を開いてまいりたいと思います。ピリピ人への手紙の3章の5節から9節まで、開ける方はぜひ開いてですね、お読みください。お読みします。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤ民の別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし私にとって得であった、このようなものは皆私のキリストのゆえに、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを地に焼くたと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められますと、ためですと、御言葉のためにお祈りをお捧げしたいと思います。天の父なる神様、尊く皆をあがめて心から賛美いたします。今から語らせていただく御言葉を、どうぞ敬愛するこの東京ライトハウスチャーチの愛する兄弟姉妹スタッフ先生方の上に、豊かにあなたご自身が力強く語ってくださいますようにお願いいたします。恵みを信じ、あなたを信頼し、聖霊様の油注ぎを待ち望んで、尊き私たちの救い主イエス・キリストの御名によって、御言葉のためにお祈りをお捧げいたします。アメン。この新約聖書13巻を書き上げたパウロ、啓示を受けて神の御言葉として、何々への手紙、ローマ人への手紙をから始まって、何々への手紙のほとんどがパウロが書いた書簡であります。そのパウロがこの今日は使徒の働きの9章を皆さんと一緒に見ながら、最初にこのサウロという名前で呼ばれていたこのパウロが、どのように変えられていって、どのように用いられていったのか、どのように整えられていったのかという、3回主に触れられて、その体験を通して一緒に見てまいりたいと思っているんですね。 主に触れられて生かされているというタイトルを持ってお語りしたいと思います。このパウロはここにも書いてあるように、私は8日目の割礼を受け、イスラエルの民族に属し、ベニヤミンの別れのものですと。そしてその熱心は教会を迫害したので、立法による義についてならば非難されるところのないものですと、これ言い切れる人ってすごいなと思います。使徒の働きの22章において、回想しているところにおいてはですね、私はガマリエルのところで、学んだものですと、今の時代に合わせると私は東大出身で、できるものですと言っているのと同じような感覚であります。でもこういうのは全てのものが損と思っています。チリアクタのように、高学生者はフンドのように思っていますと、私は新しく変えられましたって、なっています。全く新しくなったということを少し考えたいと思いますけれども、今日は副題としてですね、単純で素朴で素直ということであります。あの使徒と言われたあの十二弟子、彼らはほとんどが漁師であり、素朴で、単純で、そして失敗だらけのもので田舎者でありましたけれども、あまりにも素直にイエス様に従っていきました。でもこのパウロは十二使徒の一人ではないかとも言われるこのパウロですけれども、でも聖書によったら十二使徒ということではありません。でも彼自身はローマ人の手紙のまず第一章一節に、使徒となったパウロからというふうに宣言してですね、立っているんです。でもこの単純素朴素直とは全く逆のような、この生粋のヘブル人の中のヘブル人、ベニヤ民族の立法によっては火の打ちどころないものです、東大を出ていますっていうと、全然十二使徒は全然違う形でありますけれども、全然そうではない。彼自身も主に触れられて、本当に単純に素朴に純粋にまっすぐ素直に主に従っていって、そして十三巻を書き上げているというところを一緒に見ていきたいなと思います。私もですね、パウロはですね、3回主に触れられているんですね。9章において2回触れられて、そしてしばらくしてエルサレムでもう1回主に、ご自身に語っていただいてっていうところの3回を見ていきます。私自身もですね、3回大きなターニングポイントを持って主に触れられました。1回目は2003年、安塚和元先生に来ていただいた剣道式の時、小さな教会から大きなところを借りてですね、いざそこに始まろうという時に鬱で倒れます。この私が本当に神様に触れられて砕かれて、もう何もできない、もう一生懸命馬車馬のようにやってたけど、もう何かが違う、自分の力で主を信頼して主に従っていたつもりですけど、どうやら自分の力に頼ったり経験に頼ったりしていた、そこを神様は全く砕いてくださってですね、私をへりくだらしてくださいました。そして2回目はですね、この皆さんが新しくスタートするこのセルチャーチとの出会いでありました。教会成長セミナーに行くことを教えられて、そして3回目がイスラエルでの主に触れられた経験があります。そのイスラエルで、触れられた経験を申し上げると、3番目から申し上げるとですね、私は2012年に、安塚エリア先生と共に行かせていただいたんですけれども、その時はもう生涯に一度だけ、ご褒美のつもりで聖地を旅行させていただけるという気分で、もう本当にカメラとビデオをいっぱい抱えてですね、撮って撮って、もう今日持って帰ってお土産のように教会に分かち合おうと思って、観光客みたいに、ガリラ横から回ってですね、司会のところに来たんです。想像しなかった神様が私に触れてくださったのがクムラン洞窟でありました。司会写本が発見された。1948年にイスラエルが独立する1年前に、1947年に司会写本が見つかった。ガイドさんが言いました。見つかったことが奇跡ではなくて、2000年間もこのタイミングを主は隠して見つからなかったことが奇跡ですと。今このタイミングで 主はこの司会さんを開いてくださった。聖書には登場しないエッセネ派がクムラン教団という中で献身的に自分たちの生涯をかけて後々まで神の言葉を写本して、伝えるために生涯命をかけてしたのがこの、司会写本だということを聞いて、初めて主が私に触れてくださって、ああユダヤ人に感謝って思う思いを与えてくださったんですね。それはもう不思議な出会いでありました。そのところから心が騒ぎました。今日もサウロという青年の3回の主の触れられ方、あの9章の最初は光があって、サウロサウロなぜ私を迫害するのか、私はあなたが迫害しているイエスである、あるいはファーストタッチであります。まさしく私にとってもイスラエルのことに開かれたファーストタッチがそのクムラン洞窟で起こったことです。それによってなんだっていう気づきが与えられたんですね。この感動はなんだ、この胸騒ぎはなんだ、どうしてユダヤ人にこんな感謝の思いが、どうして涙が溢れるのか、求めました、上書きました。スティーブン・スエイク先生のセミナーにで今度来られる川端光雄先生の3つのテーマ、そして私たちの父アブラハム、そして梅谷先生からいろんなことを教えられて今ここにあります。神様がそのことの感動した、この気づきは何だというところを神様は全部教えてくださって、今導かれて本当に金沢も富山も祝福されていることを心から感謝します。早速ですけれども、使徒の働きの9章を一緒に見てまいりたいと思います。今日はですね、結構私早口のように喋ってますけれども、3回分のメッセージをこのところにやってしまおうと思ってですね、そして証も含めてやって、しまおうと思っているので、ちょっと辛抱してですね、これ録音されているということですので、後でぜひ聞き直していただいてですね、よかったらですね、深いところのメッセージをぜひ掴んでいただきたいなと、そう思っております。ちょっと一部の礼拝では、オーバーしてしまってですね、ちょっと叱られるモードになったんで、今回はちゃんとその枠で収めたいなと願っておりますので、どうぞお許しいただきたいなと思います。だから私のジョーク、私の冗談を期待しておられる方は申し訳ございません、今日はそっちに走りませんね。使徒の働きの9章ですね、もうよくご存知ですのであまりお読みしなくてもよろしいかと思いますけれども、このサウロという青年がともすれば殺害も厭わないということで、この道のものを捉えてですね、もう父なる神に歯向かうなんて、自分のことを神のことを言うイエスのこの教えの軍団を何とかしなければならない、そうでなければこのアブラハムの子孫のユダヤ人のこの風習が壊れてしまうということで、彼は熱心に、東大出身ですから熱心にですね、そのことをしていたときに神様が語ってくださったんですね。ちょっと あのもうどこを喋ってどうなってるかわからないと思いますけど、この図ではありません。一番目のポイントを見せてくださいますか。神はあなたのアイデンティティ、命の核を明確にするため、あなたの魂、霊に語られます。そのクムランで神様が触れてくださったのは私の魂です。何が起こっているのかわからない。そんなことを想像してなかったんですけども、神様が私の霊に、魂に触れてくださった気づきの瞬間でありました。サウロ青年にもそのことが起こりました。このですね、言葉を見たときに、ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よあなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい、そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです、と言った有名なファーストタッチですね。3回のうちの最初の出来事です。これ新改訳聖書だけを読んでおられる方は、サウロという青年にサウロサウロと呼びかけているんですけれども、言語ではそうはなっていません。新共同訳聖書はサウルサウル、なぜ私を迫害するのかと語っているんですね。ここにも書かせていただいたように、ヘブライ語の、まあ、ギリシャ語ちょっと寄りの変形型がサウロスと呼ぶような感じでサウロなんですね。 彼はサウロと呼ばれていました。でもですね、このサウル、サウルとなぜ私を迫害するのかというのは、サウル、サウルと言ってです。言語ではシャウル、シャウルとヘブライ語で語っておられるんですね。そしてやがて彼は13章、使徒の働きの13章で初めてパウロという名前を使い出すんですけれども、それはパウロスと書いてパウロですよね。で、最初のファーストタッチはサウロ、サウロじゃなくてシャウル、シャウルと語りかけた。それがなぜその先生興奮して言っておられるんですかって言ったら、この語りかけで彼は何か霊の感動を感じたんです。魂の感動を感じたんです。だから彼は、主よ、あなたはどなたですかって言ってるんです。シャウル、シャウルと、あのずっとヘブル人のヘブル人中のヘブル人、パリサイ人の中のパリサイ人、律法を愛してやまなかったその父なる神の響きが、シャウル、シャウル、なぜ私を迫害するのかという、その霊が感動するものに震えて、主よと言ってるんです。これは私の信じている神の声ではないか。シャウル、シャウル、主よ、あなたはどなたですかって言ったら、なんとあなたが迫害しているイエスだと言ったんですね。これは考えても見なかったこと。なんで、これは間違いなく神の声、神が与えてくださったこの気づきであり満たしであるはずなのに、それがイエスだっていうところで、彼は何も見えなくなって、何も喋れなくなって、何も食べれなくなって、アニアニアが祈ってくれるのを待ち望んでいたということであります。これがファーストタッチです。何が起こったかわからないけれども、確実に主はあなたのミッションを、あなたの使命を、あなたのアイデンティティ、あなたが何者であって、何のために作られて、何のために生きて、どのような実を結んでいくかを神様がご計画してくださっているのだと知りましょう。その時神様に触れられたら、単純で素朴で素直に聞く耳を持って、主が語られる御言葉に迫る、聞き従えという神様のお言葉、それは私と共に行きましょうという、斉藤兄弟も明かしてくださいましたガイドランナーであり、そして一緒にくっついて離れないという主の御声に耳を傾けてまいりたいと、そう思います。使徒の働きの9章をもう少し読み進んでいきますと、アナニアがですね、あの元は知っていますかイエス様って言ってるんですけれども、この辺読みたいんですけれども、読んでください。まだ救われたばっかりの方もいらっしゃると思いますけれども、9章の15節16節ですね。しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりですと。だから行って、アナニアが手を置いたら聖霊に満たされて、目から鱗のようなものが落ちて、そして彼は全くイエスを救い主として伝える器へと変えられていったということです。ここを読むとですね、彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりですっていうのは、主の名で呼ばれる者は、試練に遭う、迫害に遭うということだろうと私たちは思ってしまうんですけども、実はそうではありません。これはそういうお言葉ではなくて、パウロだけに与えられている苦しみなんです。そのことを今日ちょっと見たいと思うんですよね。この13章で初めてパウロになるまでに、彼はですね、どのような苦しみを得なければならなかったか。もう一つですね、ここに、ちょっとこの一個前に、出してもらってですね、改心について少し見てみ、たいと思います。ここはですね、新共同訳聖書はサウロの改心、回る心と書いてですね、サウロの改心というタイトルがついているんですけれども、私たちは改心というと、改める心って書くんですね。これを広辞苑かなんかで辞書で調べるとですね、ちょっと違うね。ちょっと、そうです。すいません。ちょっと違うねって偉そうに言ってすいません。 この改める心は心を入れ替えることなんですね。方向は同じって書いてますけども、改心っていうのは180度心が変えられること、同じように聞こえますけど、皆さん全く違うんですね。改心っていうのはですね、自分のこのアイデンティティ、思っているアイデンティティ、積み重ねてきた経験であり、能力であり、知恵であり、知識である、これがあるとき、あ、そうではなかったな、そのことも大切だなと思って、取り込んだり、入れ替えたりする。これを改める心、改心っていうんですね。でもこれはね、どっちを向いてるかって言ったら自分なんです。自分のしてきたこと、自分の身についてきたこと、経験や能力について、また変えるという改心なんです。これは方向は自分なんですね。自分のしてきたことがよりどころなんです。パウロもそうでした。自分はこんなことをしていて、東大を出身してガブリエルのところで学んできました、だから私は熱心なんですっていうよりどころを自分に持っていたんです。でもパウロはですね、このサウロ青年は神様に向いたんですね。触れられて、穴に投げられて、手を置かれて、彼は神様に向いたんですね。で、あのもうフンドのように思っている、チリアクタのように思っているっていうのは、これはですね、以前の私ならこれはもう旧約は終わった、旧約は古くなった、全部は神様の恵みだと、旧約を開くのはイスラエルが失敗したり、イスラエルに教えられたことをクリスチャンとして見るために旧約聖書を私たちは見るけれども、このイスラエルはもう古くなった、終わったっていうような感覚でおったんです。あのピリピ人への3章を見る限りでは、もうチリアクタのように損と思っているっていうことを聞いたときにそう思うんですが、パウロはそういう意味で言ってるんじゃないんです。彼が言ってるのは、こっち向いて今まで積み重ねてきたその立法に長けたものも、能力も知恵も知識も神様からいただいて身についたものだと、これを神様の恵みの方に向けたとき、そのものが全部恵みによって知らされているんだって、今まで損と思っているのは自分のよりどころが、自分のしてきたことがよりどころであったのを、チリアクタのように思っている。だからですね、これから皆さんがセルチャーチの方に、このライフグループの方に、舵を切ったんではなくてですね、ずっと積み重ねてきたことが生かされて、そして、さらに大きな恵みの方へ向かうという神様の御心、ご計画の中にあるということをぜひ知っていただきたいと思うんですね。それがこのサウロ青年が過ごした日々であったということです。ちょっと地図を見せていただいていいですか。これはですね、一つの、ちょっと見にくいかもわかりませんけれども、一つの資料としてですね、イエス様が生まれたのが起源だとしたらですね、イエス様は十字架が長かったのは33歳の時で、AD33年ということを測ってちょっと年数を書いていたんですけれども、皆さん、サウルがパウロになるまで、あの9章から13章だけですけど、何年かかったと思いますか。皆さん、10年ぐらいかかってるんです。それを示してるんです。ダマスコで受け入れられなかったので、彼は放浪して、そしてエルサレムに行くんですけれども、これ使徒の働きの22章で回想しています。そこでもう一度3回目にイエス様にお会いするんですけれども、彼はユダヤ人にも迫害されます。それだけではなくて、彼が特別な苦しみを受けたのは、ユダヤ人クリスチャンにも彼は受け入れられなかったんです。第二コリントに言ったらですね、こんなことを言うのは愚かですけど言わせてくださいと彼は言っています。もう鞭を打たれたことも、もう気違いのようになって言いますけども、私は使徒たちと同じように、もう何度も苦しみの間から、私は神によって、キリストによって、イエス様によって召されたものですと言い訳をしているんです。それは愚かなことですけれども、誰かが弱っていたら私も弱らないでおけましょうかという言い訳をしなければならないほど、使徒たちはある意味、このやっぱり使徒と言われる人たち十二弟子はですね、このサウロ青年を受け入れていくんですけれども、使徒たちを自分の使徒を崇めるユダヤ人クリスチャンたちは、あいつなんか使徒じゃないって言われ方をしてたんです。それが10年の間です。だから本来ならば、あなたもクリスチャンになったのって喜ばれる同胞からですね、彼はものすごい迫害を受けたっていう特別な器であったわけですね。 ここで何が起こったか。この10年の間彼を養い育てたものは神の御霊であり、主の訓練、私の名のために苦しまなければならないというのは、この旧約聖書に長けたあなたでなければ、このことが古くなったものではなくて、このことがあって、イスラエル民族が軸としてあって、その歴史の中で真理が築き上げられていって、十字架によってアブラハム契約が成就して、やがてユダヤ人が救われて、異邦人と一緒になって、二つのものが一つになって、このアブラハム契約が完成する。神の国の完成の時を見るんだということを、この10年間で彼自身しかこの分かち合う器として成り立たなかったということであります。だから今大切な私たちにとって新約聖書が、この旧約聖書の真理から汲み取って全く捨てられたわけじゃなくて、それをイエス様の方向、神様の方向へ向けたときに、すべてが恵みのうちにあって、ユダヤ人たちも恵みのうちにあって、そしてメシアニック中も異邦人たちも同じ方向に二つのものが一つになるという方向を付けたのは、このパウロしかなり得なかったということであります。苦しい10年間であったと思います。孤独な10年間であったと思います。バルナバさんが、このサウロを、このタルソス、タルソで、まだ悶々としている、このサウロを迎えに行くんですね、11章で。そしてアンティオーキアに連れてきてですね、そこで初めて、クリスチャンと呼ばれるようになった。1年間そこで教えて初めて第一の伝道宣教旅行に行くのが13章なんですね。もう9章から13章はあっという間ですけども、10年間彼は整えられて育まれて導かれてきたんです。そして前のことも決心無駄になることなく、恵みのうちで整えられて、そして異邦人の人として彼は使わされていくんです。2番目のポイントはこう書いてくださいますか。恵みにより聖霊により、心の拠り所、信仰の拠り所が明確にあり、すべてが整えられ導かれていく。ぜひ9章を読んでください。彼はユダヤ人にも迫害され、そして主を信じるユダヤ人たちからも殺されかけて転々とするんですよね。皆さん、今もし苦しみの中、悲しみの中、自分のアイデンティティが本当にわからない、何のために生まれてきたのかわからないというところにクリスチャンも陥る時があります。苦しみのあまり、悲しみのあまり落ち込む時があると思います。でもそれは決して無駄にはなりません。神のなさることはすべて時にかなって美しい。私たちは永遠を思う思いが授けられているけれども、永遠を見極めることは許されていない。見極めることはできないと書いてあります。しかし神は決して見捨てることがありません。アブラハム契約は変わりません。契約がもしイスラエルが捨てられたならば、私たちの失敗によって私たちもいつ捨てられるかわからない、いつ愛が変わるかわからない、主に愛されていたのに今はもう愛されていないというふうにはならないということであります。ユダヤ人が愛されているがゆえに、私たちの愛も契約も変わらないということの中に生かされていることを心から感謝したいと、そう思います。3回目の出会いは、この先ほどの図であったように、4年後です。ダマスコで出会って、そこからタルソスに行って、まだ7、8年彼は訓練を受けるんですけれども、3回目ですね。1回目は光があって、そして2回目はアナニアによって手を置かれて、3回目はですね、ここに書いてあるように、ですね、使徒の働きの22章、開ける人は、ぜひ開いていただきたいと思います。ちょっと頑張ってメッセージしてますまだ3回目の2回目の終わりですもう時間はありません。でもちゃんと時間内に終わりたいと思いますけれども、この時に22章でこのローマの千人隊長の前で彼は回想するんですね。あの9章の出来事、そしていろんなことがあったことを22章からずっと言うんですけれども、17節からちょっと見ていただけますか。こうして私がエルサレムに帰り、宮で祈っていますと夢心地になり、主を見たのです。 主は言われた、急いで早くエルサレムを離れなさい。人々は私についてのあなたの証を受け入れないからですって言われるんですね。それに対してこのサウロ青年はですね、何と言ったかというと、そこで私は答えました。そうです主よ、私がこんなに受け入れられないのは、私がどの街道でもあなたの信者を牢に入れたり鞭打ったりしていたことを彼らはよく知っています。またあなたの証人ステファノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたので、あの十二弟子とは違った私は歩み方をしていたんです。そして救われたんですけども、今受け入れられていないんです。あなたがおっしゃるとおりです。どうしてこんなことになったんですかっていうようなことを言っているんです。私もあなたを救い主として受け入れたのにという、その通り私は彼らに受け入れられるのは分かっていますって言ったら、イエス様が、21節です。すると主は私に行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われましたということです。そうだ、だからあなたを選んだんだ、だから苦しみに遭うことをあなたに課しているけれども、あなたでしか旧約の真理を、イスラエルに対して与えられている真理を、アブラハム契約を、これから信じていくユダヤ人クリスチャンもそう、特にまた異邦人には全然関わりもなかった契約を、あなたはこのように説明していかなければならないので、今は苦しいかもしれないけども、私がそのために選んだ器なんだということを聞いて、彼はパウロとなっていくということなんですね。三つ目のポイントは証をしたいと思いますけれども、一回目はその鬱で倒れて、もう牧師も教会も閉鎖しなければならないっていうところに立ちました。そんな時に神様を触れてくださって、私に砕きを与えてくださって、もう一度主を求めること、御言葉の上書きに、を求めて、私はもう何十年ぶりに、この JPF というジャパンペンテコステフェローシップ、昔は教育者大会と言ったんですけど、そこにですね、顔を出してですね、出会ったのが八塚エリア先生でした。八塚エリア先生を通してたくさんの今親友が与えられて、ユースキャンプにも、まだ私の体調が整えられていないのに、先生は私を 大切なユースキャンプに、3泊4日のユースキャンプの講師に招いてくださって、私は一生懸命汗だくになって、私自身が恵まれて本当に勇気づけられました。今ですね、先生はもう先生が追ってくださったからって、このね、1月からのことをおっしゃってくださいますけれども、私にとって、グレースチャペルにとって、本当に命の恩人は皆さんの愛する敬愛する安塚エリア先生なんですね。彼自身がバルナバのように私をこの引き上げてくださって、私はその表舞台で堂々としっかりとへり下って御言葉を学ぶ機会をたくさん与えられました。これが最初の私のファーストタッチでありました。2回目はその学びの中で教会成長セミナーに行って、そしてこの梅谷悟先生のそのセルの働きを見て、神様が私主人に語ってくださったんですね。2009年2010年のその学びの時でありました。あなたの教会は愛がありませんと言われました。いえ、私の教会は賛美し、あなたを愛する教会であります。そういうふうに迫ったんですけど、神様はあなたの教会には愛がない。それは使徒言行録の2章、今日のですね、メモにもありましたように、みんなは宮で神を礼拝し、家ではパンを先という部分が欠けている。どうしてもっと実生活の部分で御言葉を分かち合って、そしてフォローしないのか。そこで本当の教会が、立て上げられていくべきではないかという気づきが与えられたんですね。そして熱心に求めていって、そして最初のセルの働きが、私たちキャビンと呼んでるんですけれども、2つの私とマミコ先生の働きの中で2つのキャビンが生まれて、今は17年経ってですね、18の キャビンが持たれていますけれども、私はそのうちの6つしか書かれない、あと10にはですね何が行われているかわからないんですけれども、そこは確実に新しい人が加えてきて、教会に来て救われた人たちをフォローする機関となっています。これは全く前のことが間違っていたんではなくて、イスラエルのことを全く地下神学の置いていたということは間違いではなくて、先ほど言ったように改心なんですね。神様の方を向いたので、全てのうちが恵みのうちに覚えてきて、それを神様のその方向性に信頼するときに全部が生かされていくということであります。自分のしてきたことによりどころを持っているときは変わっても何も起こりません。でも主を信頼しているならば、この教会は必ず用いられて、この終わりの時代にたくさんの魂が救われてくる教会となると信じます。そのことのために今回のことが神様によって行われていることを信じましょう。大切なのはガラテヤ人の信徒の手紙に書いてあるように、大切なのは愛の実践が伴う信仰です。皆さんの聖書によっては、愛によって働く信仰、愛によって働くという信仰が大切なんです。それを本当の意味で体現化するのは、この小グループの中でなされていることだということをぜひ覚えて、期待して進んでまいりたいと、共に進んでまいりたいと、そう願っております。最後にイザヤ書の6章のお言葉を開いて、御言葉のためにお祈りをお捧げさせていただきたいと思います。イザヤ書の6章、これで終わりたいと思います。総額の人出てきていただいてよろしいでしょうか。イザヤ書の6章ですね、もうよく知っておられるところですけども、少し、短いところですので読みたいと思います。イザヤが献身を表明する場所であります。ウジア王が死んだ土地に私は高く上げられた。王座に出しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィルがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、 宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィンの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。イザは瞬間的に神に触れられて変えられました。セラフィンが飛んでいました。滑稽な姿です。6つの翼があって2つの翼で飛んでいた。翼はこうでないと思います。私はこうだと思います。何が違うのでしょう。そして2つで顔を覆って、2つで足を覆って互いに飛んでいた。いや、素敵って言う人は誰もないと思います。滑稽な限りだと思います。なんでこうなってるか。これはイザヤがこれから触れられることを表現している姿ではあろうかと思います。私たちの経験や能力や知恵や知識です。五感のほとんどがここにあります。何を見るか、何を買うか、何を、味覚をするか、何を聞くか。手はありませんから、触覚もありません。だから全部を覆うべきであり、自分の方を見るんではなくて神を見上げるっていう主を恐れる姿であろうかと思います。足は私たちは悪にも向かいますけれども、その悪に向かう悪しき者と共に歩まず、共に出すことがなく、主の教えを喜びとするその足にならなければならない。これはへりくだりを表していると、そう思います。二つの翼が飛んでます。それはイザヤの40章の31節。彼はこの経験を通してそう訴えました。 しかし主を待ち望む者は新たな力を得、わしのように翼を張って登ることができる。わしはこうやって飛びません。わしは羽を広げて上昇気流に乗って、神の恵みと祝福によって用いられていくのがわしであります。すなわち全てが恵みのうちでなされるようにと、あなたを選び、あなたを召し出して、そして実を結ぶようにと、私はあなたに栄光を表そうとしているということで、イザヤの前に神の臨在が満ち溢れて、煙が満ち溢れた時に最初に起こったことは、主よ、私は罪深いものです、これは必要なことです、私ではありません、私にはできません。でもセラフィの一人が飛んできて、そして燃え盛る火を持ってきた。これは祭壇の上に焼かれた尊い生贄、焼き潰す捧げ物でありました。これは何ですか？イエス・キリストの贖いであり十字架です。それが私たちを清めて、私たちを称えてくださいます。そして燃える炭火が口に触れた時は聖霊の満たしにあったということです。この汚れた唇まで威厳を語る、神の言葉を語るものへと変えられるという予表ではないでしょうか。そして神はその瞬間に言われた、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。ものすごく理解するんではなくて、学んだんではなく、彼は触れられたんです。神の恵みによって一瞬に変えられて、神は言われました、誰が我々のために行くだろうか、誰が魂のために立ち上がるのかといった時に、変えられた彼は、主よ、こんな私ですけれども、私がここにいるのはあなたの恵みです、あなたのは変わらない愛のおかげです、私がここにおります、あなたに愛されている、あなたに選ばれている、私がここにおります、願わくは私をお使わせていただけませんでしょうかと言えた。皆さん、私たちは今何を持っていないかもしれない、でも神の恵み、神の御心、神の恵み、召し、神の選びがあると信じる者はアーメンと告白しましょう。主よ、何もない私、苦しみの中に、サウロのような苦しみの中に、悲しみの中にあるようなのも何にも分かりませんけど、主よ、私がこの御言葉を聞いて感動を覚えています。どうぞ、私は何も分からないけれども、サウロのように私に計画があるならば、私をあなたの恵みの、あなたの御心の家に滅びく魂に使わせてください。そう信じる者は立ち上がって主の前に迎え入れましょう。主よ、私がここにおります、私をお使わせください。一緒に答えしましょう。主よ、私がここにおります、私をお使わせください。一番ご一緒にお祈りします。